二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、伊藤です。今日もポッドキャスト収録回の模様をお届けします。で今日は、伊勢崎市ので美容室を経営されている高山さんにお越しいただきました。高山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高山さんは一応僕と長妻さんでやってる、コミュニティに参加していただいて、最近もよくね、僕のセミナーとかにもお越しいただいてるんですけども、まあ、ほとんどいろいろ話してるんで多分聞くこともないかなとは思ってるんですけど、何かありますか？
はい、まあ、二藤さんのおかげさまというかで、まあ、ホームページとか、
はいはい、
まあ、あのポータルサイトとか、まあ、いろいろ作ってやってて、
はい、
でまあ、それなりに新規も増えてきて、まあ、この調子でいけば、まあ、あの順調にいくのかなっていう、
うん、
感じはするんですけど、うん、でまあ、まだちょっと、早い話ではあるんですけど、
うん、
まあ、2店舗目、うん、出店の際の、まあ、注意点というか、まあ、アドバイスというか、まあ、これをやっといた方がいいとか、うん、あればちょっと教えていただきたいなっていうのがあって、
はい、
というのもこう1店舗目出店の際に、うん、まあ、それなりにこう自分でいろいろ調べたつもりだったんですけど、うん、まあ、蓋を開けてみれば、まあ、こう至らないことだったりとか、
うん、
まあ、今だったらこうするなと、まあ、後悔することも多々あったりするので、うん、でこう、まあ、2店舗目出店を、まあ、先に経験できればいいんですけど、
うん、
まあ、無理じゃないですか、
うん、
なのでそれを経験されている方、また店舗で経験されている二藤さんの意見というか、
うん、
まあ、2店舗目出した時に、
うん、
まあ、こういうふうに思ったとか、
うん、
まあ、注意点とか、まあ、あとは失敗したなとか、まあ、今ならこうするなとかあれば、うん、ぜひ参考にさせていただきたいんでお願いします。
はい、
はい、
そうですね。まあ割と、まあでも何ていうのかな、その時代によっても変わってきちゃうっていうか、その時々で変わってもきちゃうかなっていうのはあって、
はい、
例えばその高円寺を出した時とかっていうのは、
はい、
そのホームページと、
はい、
集客サイトを1個ぐらい、
はい、
であとはその店舗の立地、
はい、
で結構集客できちゃったんですよ、割と。それで200人とか来たんで、結構いけるなっていうか、まあ、その前もその赤字だったお店をあの集客して繁盛させた時も、まあ、そんな感じでできたんで、まあ、そのまま高円寺でもやったんですけど、でも、まあ、吉祥寺を出してみて、今、まあ、最近の1年前に出して、
はい、
結構ね、最初は手こずりましたね、それだけだと。
なるほど、
うん、今までやってきたやり方だときついなっていう感じもあったし、単純にそのホームページっていうのもその SEO 対策がすごく、まあ、吉祥寺でエリアもそうだし、まあ、Google のルール的なものもそうなんですけど、アルゴリズム的なこともそうなんですけど、ちょっとホームページも吉祥寺美容院とかっていう一番出したいキーワードでは当たんなくなってきたっていう、で高円寺の時上がっちゃったんですよ、簡単に。でそういうのもあったし、まあ、いろんな理由から、今までのやり方だけでは足りないなっていうのがあって、で結局吉祥寺はもう本当無料のサイトも全部、吉祥寺美容院メンズとか吉祥寺床屋とか吉祥寺散髪とか、まあ来そうな主要なキーワードっていうので、1ページ目に上がってるサイトっていうのは全部ほとんど、まあもちろん高いホットペッパーとか、まあホットペッパーも最近載せましたけど、無料のサイトとかも今までは手出してなかったやつも載せたりとか、PBC 広告もそれまではあまり出してなかったのを、まあ、吉祥寺の時はもうガンガン出したりとか。
吉祥寺からだったんですか？
まあ、一応ちょろっとやってましたけど、そんなに本格的には PBC を出してなかったですね。で PBC ってやっぱ広告じゃないです か、はい、だから広告っていう風に見られちゃうから、まあ、SEO よりは集客力ないっていう風に、まあ、勝手に思っちゃってたのもあって、あんまり PBC に力入れてなかったんですけど、まあ、吉祥寺っていうエリア的にもそのいろんな地域から来てもらえるっていうのがあるんで、 PBC がこう多分ハマってるんですよね。で PBC にも力入れたし、まあ、SNS の広告とかもちょっとやったりとかもしましたしっていう、もう考えることは全部やったっていう感 それをもうオープン、まあオープンしてからももちろんやりましたけど、オープン前である程度全部やったっていうのところが一番2店舗目とかは気をつけた方がいいかなって思いますし、まあ、これからの時代的にも、まあ、いろんな情報を見てこう来るって方が今多いんで、その北東ペッパー見てとか、楽天ビューティー見てでホームページ見てやっとお客さんの出客とかっていう風な経緯が今ってあるんで、まあいろいろとやれることはやっといた方がいいのかなっていうか、全部やった方がいいんじゃないかなっていう。
その1店舗目で、うん、まあ、ある程度うまくいって、まあ、そのやり方だけじゃちょっと難しい可能性もあるから、うん、ってことですね。
そうだから、まあ、単純に高山さんの場合だったらその1点5で足りなかった部分って感じてる部分も全部やるってことですよね、うん、でさらにそこの次出す場所のエリア でちゃんと当てはまるやり方っていう、まあ、そこら辺はね高山さんに説明しなくてももちろん分かると思いますけど、その地域名と業種名とかっていうので、まあ、今だったら石崎だけど違う地域に出したらまた変わってくるじゃないですか。どの集客サイトに載せればいいかとかで PPC 広告っていうのもそこにハマるエリアなのかどうかっていうのもあるし、まあ、僕からするとやっぱハマるエリアに出した方がいいと思いますね。そういうのでちゃんと、SEO 的にも、ボリューム数があるかどうかとか、そのエリアはで競合がそんなにホームページ上というか SEO 上もそんなにライバルがいないかどうかとかっていうのも僕は見ます、ね、うん、
そのリサーチというか。
そうです、そうです。だ正直最近だと恵比寿の物件とか見に行ったんですよね、
はい、
で恵比寿ってでもどっちかっていうと女の人に人気のエリアで、うん、一人暮らしの男性とかってやっぱ少ないらしいんですよ。まあいるはもちろんいるんですけど、女性の方が圧倒的に比率が多いらしいんですよ、うん、で神奈川県の川崎っていうところの物件見たんですけど、
はい、
川崎ってまあまあ恵比寿に比べると まあ、そこまでじゃないというか、まあ、もちろん今再開発で結構栄えては来てるんですけど、競合的には全然皆無です。メンズ専門とか多分ほとんどないですね。検索してみると普通の、まあ、よくある床屋さんはありますけど、うちみたいなスタイルの店はないん で検索ボリューム的にも川崎美容室メンズとかでも相当なボリューム数があるんですよね。だからこれはもう圧倒的に川崎で勝てるなっていうのをネット上でも判断できるし、まあリアル上の、お客さんっていうかその男性ターゲットの層の数というかパイの大きさも全然違うなっていうところはありますね。そういうところで判断もした方がいいかなと思いますけど。
なるほど、うん、2店舗目とかって借り入れって普通に高校ですか？
2店舗目は銀行からの保証会社っていう感じですね。銀行で、はい、相談で、保証会社っていう感じですね。
銀行にした理由とかってあるんですか？
まあ、それは僕の場合はその税理士が、はい、税理士事務所が、提携みたいにしてその中小企業の、そういう融資の、はい、なんか窓口というかみずほ銀行との提携があって、うん、そこに通しやすかったって感じですかね。
あ、通しやすかった。
そうですね。
利率とかで考えると、
うん、
この方
が安いです。安いですよね、はい、
でもそこはもうその審査の取りやすさの基準に考えたって、
うん、そうですね。まあ、その融資を借りた後どれぐらい空いてるかですよね、うんうん、僕融資、高校から金融高校から借りて、
はい、
1年経ってない時にまた出そうとしてたんで、借りづらい。
さ
すがに。だからまあ全然、まあ、もうちょっと待ってくれればみたいな話はあったんですけど、
はい、
でもうちとしてはもうスタッフも抱えちゃってるから、はい、し出したい、いい物件もあったから出したいっていうので、うん、その銀行からの保証会社にしちゃいました、
うん、保証会社は確か入れるとなんかそこも取られるとかでしたっけ？
取られますね。ただまあいろいろあるんで保証会社も、
うん、
種類がだからそれによってまた変わってきちゃいますよね。利率とかがあとはその地域とかによっても変わってきちゃう、うん、
もう一回調べた方が良さそう
です。そうですね。まあでも僕あんまり利率考えないんですね。
本当ですか？
はい、あ、なんかよく言われます。そのどっか通せば 1% 2% 下がるとか 0.1% 下がるとか、めんどくさいなと思っちゃうタイプですね。ああ、でも本当ちゃんとした経営者の方だったらちゃんとそこも考えた方がいいと思いますけど、別に売り上げ上げれじゃんと思っちゃうんで。
まあ確かに、
はい、
そうですね。
そうですね。そんな変わんないでしょと思っちゃうんで、毎月で考えると、まあトータルで考えたら全然違いますよ、
はい、
そりゃ毎月の払う額は別にいいと思っちゃうんで、
うん、
ダメな経営者ですこれは。でも
いや、そんなこと
ない。はい、っていう感じですかね。
なんか他にないですか、アドバイスみたいな。2店舗
目、2店舗目どうすね。まあ立地じゃないですかね。
そう
っ
す
ね、物件
立地、まあそうですね、教えてもらったあのセミナーでもやってます。
はい、
はい、
ちゃんと密接の場所は選んだ方がいいと思いますね。結構間違えるで、うん、この間もプロデュースで、海老名の方まで行ったんですけど、
はい、
見に一軒一緒に、結局海老名かと、まあ、寒川っていうところで考えてるって言ってたんですね。でその理由がその最終的に、実家にお客さんを持ってきたいからっていう、独立してどっかでまあお店出して、そこからのお客さんを実家に持ってきたい、最終的にはそこを潰してみたいな話だったんですよ、はい、でもそれのせいでその狭くなっちゃって、そのエリアを選択するエリアが、海老名はもちろん栄えてきてるんですけど、その大型店が多いんですよね、ショッピングモールみたいな感じで、その土地はあるんですけど、今後も考えたら絶対大きいその大手チェーンしか出さないようなあの面積のある広い物件しかなくて、まあ、個人店がそこに出すって結構難しい、
う
ん、で個人店がまあ路面店でもし出せたとしてもインパクト与えるのは結構難しいなっていうのがあって、まあ、海老名はまあ栄えてはいるけど、まあ、出さないがいいんじゃないかなっていうとこだったりとかっていうのは、まあ、単純にでもそこって栄えてるんで全然人もいっぱいいるんで出してもいいって思っちゃいがちなんですけど、
はい、
一人でその人はやろうと思ってるんで、だったら多分違うところがいいよねっていうの で寒川も行ったら、寒川はもうそういうレベルの話じゃなくて地方のよくある駅な感じで、はい、なのにもう美容室とか床屋さんいっぱいあるわけですよ。そうだったらもう絶対無理だなと思ったんで、結局本厚木っていうそれなりに栄えてる、まあ、高円寺とか吉祥寺みたいな感じのエリアなんですけど、まあそこにした方がいいですよっていう、その方が商店街がいっぱい並んである感じで、まあ、もちろん人が集まるし、個人店が出しやすい物件があるわけですね、うん、10坪とかもっとちっちゃい8坪とか、だからそこっちの方がやりやすいですよねっていう。
なるほど、
いろいろそこら辺は実際に見に行ってかないと分かんないんですけど、そこら辺気をつけて探した方がいいかなと思いますけどね。
わかりました、
はい、
じゃあリサーチしっかりするってことで、
そうですね、はい、そうですね、まあ、自分がどういう店を出したいのかっていうことと、相続代がその証券エリアに合ってるかどうかっていう
ですね、うんうん、実際1店舗目出した時リサーチ甘かったなってすごい思ったんで、
はいはい
はい、しっかりそこをやってみたいと思います、
はいはい、もう今調子いいですもんね、店の立地はあんま良くないですけど、
店の立地は良くないですけど
そういうことですね、
ぼちぼち
ね、
はい、おかげさまで。
でもお客さん高い1万6000円とかですもんね、
今月はそのぐらい。
そうですよね、人気さんも増えてきて、
増えてきて、
うん、今月30人ぐらい行くですかね、月。
今月30人は行かないぐらいですかね。
まあでも今まで月5人ぐらいしか来てなかったわけですもんね。
そうですね、
まあ、30人ぐらい来たら、まあそれで1万6000円だったら結構ね、うん、
なんか言い方がやらしい、
調子いい、いやいやいや調子いいなと思って、
そうです、ああ今15人来てます、
ね、そうですよね、
はい、
いい感じだと思います。
あと5人で20人、
うん、頑張る、まあそれもね、やっぱホームページもやって PBC もやって、
そうですね、
ポータルサイトも何個か載せてとか、まあいろいろやってるから、ブログも書いてるし、うん、っていうのもあると思うんで、
はい、
まあそれはもうそのまま次の店でやっていただければいいんじゃないかなと思います。
はい
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ今日は、伊勢崎で美容室を経営されている高山さんにお越しいただきました。高山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。 ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。